聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書45章の18節と19節、旧約聖書の1136ページです。イザヤ書45章の18節と19節。神である方、天を創造し地を形作り作り上げて固く据えられた方、混沌として創造されたのではなく人の住むところとして形作られた方、主はこう言われる。私が主、他にはいない。私は隠れたところで地の闇のところで語ったことはない。ヤコブの子孫に向かって混沌の中に私を求めようと言ったことはない。私は主、正義を語り公平を告知するもの。次に新約聖書からヘブライ人への手紙5章の7節から10節までを読みます。新約聖書の406ページです。ヘブライ人への手紙5章の7節以下。キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順であるすべての人々に対して永遠の救いの源となり、神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれたのです。祈ります。天地万物の作り主、そして一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった生ける誠の神様、受難週第五主日、私たちをこの礼拝にお招きくださいましたことをあなたの恵みと信じて感謝いたします。御子イエス・キリストは地上に生きておられたとき、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある神に祈りと願いを捧げられたと私たちには告げられています。それはすべて私たちの救いのためでした。どうかこのことを心に刻みつけることができますように。そしてどんなに多くの困難がありましょうとも、このことのゆえに希望を持ち続けることができますように心からお願いいたします。神様、あなたはようやくあの長い厳しい冬の後で春らしい美しい日を私たちにお与えくださいました。感謝いたします。あなたはこの世界を本来はよく美しくお作りになりました。そのことが心から信じられます。どうかこの美しい世界を戦争や自己中心的な経済活動などによって汚すようなことがありませんように、すべての人に誠の知恵と謙虚さをお与えくださいますようにお願いいたします。神様、私たちの国のために祈ります。どうかこの国が偽りを取り去り真偽を国の柱として立つことができますように、世界の誠の平和のために先んじて力を尽くすことができますように、また近隣のアジア諸国との間に 信頼関係を作り上げる謙虚な努力を続けていくことができますようにお導きください。また世界の平和のために祈ります。至るところでなお暴力の応酬が止みません。どうか世界中のすべての人に、ことに政治の責任を担う人々に、あなたが主イエスを通してお示しくださった愛の道を教えてくださいますように。主よ、どうかこの惨めな世界を憐れみ、あなたの平和を、誠のシャロームを来たらせてください。教会に連なる兄弟姉妹お一人お一人のために祈ります。特に辞める方々を顧みてください。退院された須山先生の日々をあなたがお守りくださいますように。心を病む人々を慈しみ、悲しむ人々を慰め、疲れている友には新たな力を、学園で学ぶ若い人々には目標に向かって一筋に歩む志をお与えください。しばらく教会から遠ざかっている友を再び教会に導き返し、旅にある方々には旅路の平安をお与えください。外国在住の友と、この国に帰留する外国の人々に、どうかあなたが年頃な保護をお与えください。イースターを待ち望んでいる教会学校の愛する子どもたちを今週も恵み祝福してください。そしてこの町に住む多くの市民の方々を、常にあなたの恵みの御手によってお守りくださいますように祈ります。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日は先ほどお読みいたしましたヘブライ人への手紙の5章についてお話をしたいと思います。この手紙の著者は明らかに福音書の中にある熟物語、イエスが苦しみを受けられたというあの最後の日々を書いた物語ですね。普通熟物語と言っておりますが、それを念頭に置いて今日の箇所を書いています。でもちろん言葉通りではありません。それをある程度まとめて自分の言葉で表現したということなんだろうと思いますが、やはり熟物語が彼の念頭にあったようです。でそこで私たちも福音書に従って熟物語の大筋をたどってみたいと思います。私はいつもあそこを読むと考えさせられるんですが、あそこには熟物語には、この私たちの世界、この私たちの社会のさまざまな問題が凝縮した形で示されていると、そう思うんです。でまず祭司長たちや律法学者たちのことをに注目しなければなりません。で彼らはモーセ律法を大切にしていた。それはいいんですが、原理主義的に絶対化するというような、そういう姿勢を固くなに持っていました。ですからイエス様がモーセ律法を新しく解釈しようとした。でその精神に従って非常に深い仕方で新しく解釈しようとしたときに、それはいかんと、それは律法に対する違反であると考えました。でその立場から、例えばマルコでは14章の1節に、 何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていたと、そう書いてあります。塾物語というのはマルコの福音書の場合ですと14章から始まっています。ですから私たちは今日は主としてマルコの14章15章などを見ながら、その大筋をつかみたいと思います。祭司長たちや律法学者たちの高ぶりと申しましょうか、何とか計略を用いてイエスを捕らえて殺そうと考えていた。そこから塾物語は始まるわけですが、そしてそれは計画通りに実行されます。彼らはイエスが神を冒涜したという理由をつけて強引に死刑を宣告します。で、次に弟子たちについて述べなければなりません。塾物語には弟子たちのいろいろな姿が描かれています。特にその弱さと無理解と裏切りです。弟子たちというのは私は特別に劣った人間だったとは思いませんが、中には誠実な人もいたし努力家もいたし、いろんな人がいたと思います。愛すべき人たちです。しかしそういう弟子たちが弱さと裏切りをこのしたと、弱さを持っていてイエスをついに裏切ってしまうという、そういう問題がこの軸物語には出てまいります。私は特にイエス様がゲッセマネの園でお祈りをなさったというあの場面を思い起こすんですけれども、あの14章の33節には彼が、ひどく恐れてもだえ始めたって書いてあります。自分に迫ってくるその、過酷な運命と申しましょうか、過酷な、死、それを予感して彼はひどく恐れてもだえ始めた。そして34節には私は死ぬばかりに悲しい、そう言われたと書いてあります。そして地面にひれ伏して35節にはできることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈ったと書いてあります。そして36節ではアッバ父よ、あなたは何でもお出来になります、この杯を私から取り除けてください。で、そういう切実な祈りを捧げました。しかしその時イエスが最も信頼する三人の弟子たちは眠りこけていたと塾物語は伝えています。弟子の一人のユダは銀貨30枚でイエスを売りました。この銀貨30枚というのはマタイ福音書に出てきます。当時の成人の奴隷の値段であったと言われています。銀貨30枚でイエスを売った。そして45節には口づけを合図にしてイエスを逮捕させた、そう書いてあります。50節には弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった、そう書いてありますし、ペトロはこれは72節ですが鶏が二度鳴く前に三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの予言通りに彼を否認してしまいます。弟子たちの弱さと裏切り、その次に群衆について述べなければなりません。不和雷動という言葉がありますが、ちょっと、 分かりにくいかもしれません。体制に順応してみんなが行く方へ流されていくというそういうことです。つい先日までイエスを看顧してホサナホサナと言って迎えていた群衆が、今や祭司長らの先導に乗って闇雲にイエスの処刑を要求する、そういう一種の暴徒と化していました。でその群衆が十字架につけろ、そう叫んだと、これは15章の13節です。塾物語はそう伝えています。それが群衆です。で最後にローマ総督ピラトのことを挙げなければなりません。でピラトという人は初めはこのイエスを処刑するということに乗り気ではありませんでした。しかしいろいろ事態の流れを見ているうちに、そして特に群衆が大声で叫ぶ、十字架につけろ十字架につけろと言って叫ぶ、その声にとうとう押し切られてしまいます。でマタイの福音書によりますと、彼はその時、これはマタイの27章の24節ですが、この人の、つまりイエスの血について私には責任がない、そう言ってみんなの前で手を洗ったという、そういう象徴的な行動をします。そして捕らえられていた凶悪犯バラバの代わりにイエスを殺す決定を下してしまう、これが総督ピラトです。でこうしてイエスは十字架につけられることになりました。太い釘で十字架の柱に両手と両足を打ちつけられました。そして人目にさらされます。で通行人は足ざまに彼を罵ります。そういう状態で十字架の上についておられたイエスが、午後の3時に大声で、我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかと叫んで息を引き取られました。でここの箇所については来週の礼拝で広石先生がここをテキストに説教されることになっています。説教の題は我が神我が神というのです。でおそらくその時にもう少し詳しい、お話が聞けるかと思いますが、イエスはそういうふうにして死んでいかれた、これがイエスの苦しみの道でありました。祭司長たちや律法学者たちの高ぶり、自己絶対化、弟子たちの弱さと裏切り、で群衆の頼りなさ、総督ピラトの無責任で、こういった諸要素が一緒に働いて、あれほどの悲しみと屈辱、苦痛と絶望をこの真実な方に強いたのでした。ヘブライ書の著者が、書いているのは、それを彼なりにまとめて自分の言葉で表現したのだと思います。5章の7節の前半ですが、キリストは肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いとを捧げた、そういうふうに彼は表現したんだと思います。でしかし彼はそこでやめません。こういう悲しみと屈辱、耐え難い苦痛と絶望には意味があったと言います。彼はそう考えます。ヘブライ書の著者は、 あれには意味があった。で、7節の後半から9節にかけて、彼はこういうふうに書いていますが、ちょっと言葉を補って読みますと、イエスの祈りと願いは、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられました。キリストは御子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして、ご自分に従順であるすべての人に対して永遠の救いの源となったのです。そういうふうに言っておりますが、それはそのことではないでしょうか。で、恐れ敬う態度とか従順とかいう言葉がここに出てまいりますけれども、これは具体的に申しますとこういうことだろうと私は思います。つまり、自分に加えられた不当な苦しみに対して感情の赴くままに報いたりしない、そこに隠されている神様の意思に従う、そういうことではないでしょうか。恐れ敬う態度、あるいは従順というのはそういう意味だと思います。で、普通なら不当に加えられた苦しみに対しては誰でもそうだと思いますけれども、怒ります、憤慨します、許せないと言います。そしてやられたらやり返すのが正義だと生きまくでしょう。2001年の9月11日ニューヨークとワシントンで起こった衝撃的な同時多発テロ、あの事件が起こった時もそうでした。米国大統領はこれは戦争だと叫びました。で、大多数の人々がそれに同調しました。そして実際アフガニスタンやイラクで戦争が始まりました。しかしイエスは違います。どんなに理不尽な苦しみを受けても、彼はあの十字架に至る道の上で、みんなが不思議に思うほどに何も喋らなかったと言います。みんなが不思議に思うほどに黙っていた。そしてそれに耐えました。自分をこういうひどい目に遭わせる人々に対して復讐しようとかやり返そうとか、そういうことは何一つ彼はなさいませんでした。ただその中に隠されている神の意志に従おうとした。旧約聖書イザヤ書の53章に主のしもべと呼ばれる不思議な人物のことが書いてあります。そこをちょっと読んでみます。イザヤ書の53章の3節にこういう言葉があります。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私は癒された。少し飛びますが、苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。 それからさらに飛びますが、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるため彼らの罪を自ら負った。でこれが主のしもべと呼ばれる不思議な人物なんですけれども、これが誰のことを指しているのかということについては学者の間でも異論がいろいろあります。しかしイエスの生き方、イエスのあの苦しみの中にこの姿が反映されているということは間違いありません。彼は愛のゆえに、あるいはただその中に隠されている神の意志に従おうとしていたがゆえに、理不尽な苦しみにも耐える、そういう態度を取りました。気高い態度です。そしてこういう気高い態度には世界の罪を救う力があると、あのキング牧師は言いました。愛のゆえに理不尽な苦しみにも耐える、そういう気高い態度が世界の罪を救う。彼はそれを英語で表現しましたが、リデンプティブと言いました。リデンプティブで、これはキリスト教 の、 特殊な用語かもしれませんが、罪をあがなう、そういう意味の言葉です。愛のゆえに、また神の御心に従うために理不尽な苦しみにもじっと耐えている、そういう気高さが世界の罪を救う力がある。それはリデンプティブだ。でこれは真理ではないでしょうか。でそのことを示した一つの出来事を紹介しておきたいと思います。あの 9.11 の事件が起こって3日後に、一組の夫婦、フィリスとオーランド・ロドリゲスという人たちですが、夫婦です、ご夫婦ですけれども、その人たちがE メールで一つの声明を書いて、 E メールで各地の友人たちに送りました。後にそれに対するいろいろな反応を集めて一冊の本が出ました。日本語では我らの悲しみを平和への第一歩にと、そういう題を持っている本です。岩波書店から出ました。でその中にこのロドリゲス夫婦が書いた声明が載せられています。全文載せられています。私たちの息子の名を用いないでほしい、そういう題です。でこの夫婦の息子さんはあの世界貿易センターで犠牲になりました。その息子さんの名前を報復戦争をするときに使わないでほしい、私たちの息子の名を用いないでほしい、そういう声明です。引用いたします。我々の政府が暴力的復讐の方向に突き進んでいるというニュースにうんざりしています。このような事態の進むところでは、遠い国の息子や娘や両親や友人たちが死に苦しみ、そして私たちに対する恨みを一層増し加えていくことになります。これは進むべき道ではありません。でちょっと飛びますが、特に私たちの息子の名においてなされるものであってはなりません。 息子は非人間的イデオロギーの犠牲となって死んだのです。私たちの行動が同じような目的に使えるものであってはなりません。どうか悲しみましょう。このご夫婦はそう言いました。悲しみましょう。悲しみには意味がある。引用を続けますが、どうか悲しみましょう。反省し祈りましょう。この世界に誠の平和と正義をもたらすような理性的な応答について考えましょう。でまだこの生命の文章は続くんですけれども、この辺でやめたいと思います。でこのメールは世界中に大きな反響を巻き起こしました。そして直に平和な明日という名前の NPO が始まりました。組織されました。平和な明日というのは Peaceful Tomorrows、 そういう英語です。そういう名前を持った NPO の組織が作られました。でそれ以来この団体は報復の連鎖を断ち切るということのための活動を世界中で展開しています。実はこの、本を、岩波書店から出たこの本を翻訳したのは私の友人の梶原久さんですが、で彼がこのロドリゲスさんを日本に招いてある集会を計画した、それが行われたということも聞いています。でその本は趣旨に賛同する多くの遺族の声を集めたものです。一つ一つ胸に染みます。でそこには気高さがあります。やられたらやり返すというそういう思想はそこにはありません。愛のために、そしてその中にもしかしたら隠されている神の意志に従うために、こういうひどい悲しみ苦しみにも耐えて生きていこう、そういう気高い態度です。で先ほど述べた本には、そういう人たちの多くの声が集められてあります。私は思うんです。イエスの苦しみというものは無意味ではなかった。それは深い意味を持っていた。で、その意味は彼の復活を通して明らかにされた。そして人々のこの世界の永遠の救いの源となったということであります。で、この人たちもあのような形で深い悲しみと苦しみを経験したけれども、それを乗り越えて世界の罪を救う力を、リデンプティブな力を発揮したと、そういうことが言えるんじゃないでしょうか。で私は今日の世界に本当に必要なのはこのような力だと思います。祈ります。神様、私たちにあなたのお力をください。主イエスキリストがあのような苦しみを通して多くの人々の救いを約束されたように、そして 9.11 で苦しんだ人々が 自分たちの苦しみを乗り越えて世界の罪を救う力を発揮したように、そのように私たちを力づけてください。私たちにあなたの力をください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の313番。